さてお待たせしました。それではここで本日のゲストをお呼びしたいと思います。カフェ&ベッド&ブレックファーストグリ、東間和弘さんです。どうもこんにちは。
こんにちは、はじめまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日東間さんは伊根町、
はい
はい、与座郡伊根町から来ていただいたんですが、
はい
はい、このカフェ &BB とか言って、これはベッド
&ブレックファーストの略なんですけど、ちょっと、はい、長すぎるんでカフェ &BB グリという言い方にして、
はい、はい、まあ名前の通りなんですけど、カフェとあとベッド&ブレックファーストというと、まあ、宿泊と朝食がついた宿の略になるんですね、
はい、
そしてお店の名前がグリ、
はい、
すごく可愛い響きで、ね、いい名前だなと思ったんですけど、こうグリには意味があるんですか？は
い、そうですね、よくグリとグラの、ね、グリですかということは聞かれるんですけど、その意味ではなくて、
はいはい、
まあ、魚礁の意味ですね。魚礁というのは海の中で魚が集まる 岩場ですね。白石グリとか大石グリとか割りグリとか、いろんな漁師さんは、ね、知ってるよく聞く名称だと思うんですけれども、その魚が、はい、まあ、稲に昨年の9月に、あ、一昨年ですね、一昨年になったんですね、もうね、年変わって、に移住してきて、まあ、稲らしい名前をつけたいということで、まあ、そのやっぱ魚の町なんで、魚の、まあ、魚がいっぱい集まる場所に、うん、まあ、そのカフェとか PB がなってほしいなということで、まあ、魚が集まる魚礁のイメージでグリということを名付けました。
だから日本語 で、ね、漁師さんが使うような言葉なんですかね、はい、一般的にはね、
そうですね、
知らない、
そんなに知られてないと思います、
言葉ですし、はい、もう僕も最初英語だと思って英語で調べてしまったもう地元の言葉でグリ、
そうです、
はいはいはい、そして、東間さんは、このグリが2月の1日がグランドオープンしたばかりということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
実は11月、去年の昨年の11月の末からプレオープンということで、宿の部分はオープンしていたんですけど、今回2月に入ってカフェもオープンしたということで、いかがですか、お忙しくなってきた。
そうですね、はい、1日2日 と金土と営業させてもらって、週に4日しか営業しない形なんで、水木金土営業で、まあ、日月火が休みなので、まあ、今ちょっとね、お休みをいただいている感じなので、少し落ち着きましたけども、地元の方にも結構多く来ていただいて、良いスタートが切れたかなというふうに思っています。
は
い、
そうですか、よかったですね。地元の方もね、やっぱりそうやって楽しんでいただけるのが、はい、一番かと思うんですけど、
はい
はい、そしてちょっとね、グリについていろいろお伺いしていきたいなと思うんですが、はいはい、まずカフェの部分ですね、
はい、
カフェの部分はどんなものを食べたり飲んだりできるんでしょうか？
はい、できる限り地域のものも使ってというところで、まあ、妻が料理を担当しているんですけれども、
はい、
今、まあ、スイーツとドリンクのみの提供で、まあ、例えば向井酒造さんの、酒粕を使った、チョコレートのケーキだったりとか、あとは、まあ、地域の、農家さんが作った文旦を、まあ、ジャムにした、まあ、ロールケーキだったりとか、
はいはい、
そういった、まあ、ちょっとした、まあ、地域のものも、楽しめるようなスイーツと、うんうん、あとは、まあ、伊根町では初めてではないかと言われているエスプレッソマシーンが ありますので、
エスプレッソマシーン、
はい、まあ、ハンドドリップのコーヒーも出すんですが、はい、まあ、ラテとか、まあ、エスプレッソも、うんうん、提供させていただくという形で、
はい
はい、やらせていただいてます。
すごいですね。じゃあ、はい、コーヒーも本格的な味が楽しめて、
そうですね、はい
はい、でスイーツも手作りで、しかも地元の、はい、食材を使ったものが楽しめるということで、
はい
はい、そして、B&B、 BB の方ですね、
はい、
こう宿泊なんですけど、はい、ここは1日1組限定という宿泊スタイルで、
はい
はい、お部屋はこのカフェの上の部分2階になっているということなんですけど、
はいはい、
僕も写真を見せていただいたんですけど、すごく素敵な空間で、
ありがとうございます。
ベッドとかこのアメニティ類もすごいこだわりを持ってご用意されているということなんですけど、
はい
はい、どんな感じで選ばれたというか。
あ、はい、そうですね、建物自体はもう築67年ぐらい経つ、もともと住宅だったものを使っているんですけれども、 もともとの失礼があのかなりあのいわゆるブリケーキと言われてた昭和20年代頃の建物で、おそらく結構まああの小さいけれども儲かっていた頃の建物なんで、まあ結構柱とか梁とかがすごくしっかり
材料がいいもの
してますし、結構欄間のこう飾り窓みたいな、まあ欄間とかですね、欄間とかそういったものも結構しつらえが良くてですね、今ちょっと真似するには とてもじゃないけどできないようなあのしつらえがあったりするので、できる限りそういったものを残しながら、ただあの2階なんで天井だけはあのね、畳でこう天井低い形だったんで、天井は全部ぶち抜いて梁を表しにしたことによって、まあ空間がかなり広くなったので、
はい、
あのうまく、まあ、元の空間と、まあ、そのぶち抜いたその空間っていうところで、まあ、うまくなんか、まあ、来ていただいたお客さんにはこ うまく和洋折衷のなんかバランスがいい感じでできてていいですねという言葉をいただけるので、はい、あの室内だけはやっぱりちょっとあの海が直接見える船屋ではないので、
はい、
あのベッドとかアメニティ類とか、まあそういったものはかなりこだわって、あの少し伊根にもあのちょっと今までと違うお客さんに、はいはい、まあ、来てもらいたいなという思いも含めて、ちょっとこう単価も上げながらやってるという、
宿泊料金も、はい、あのその設定にして、ね、こうまあ部屋の中でこうちょっと上質な贅沢な時間も過ごせて、
そうですね、
で一歩外に出ると船屋や海があるという、そういう、
はい、
理想的な宿のイメージを持って、
はい
はい、作られた空間ということで、すごく魅力的な場所になってます、は
い、ありがとうございます。
あの伊根という場所自体もね、すごく人気があるというか、
はい、
船屋の観光としても有名ですし、あと美味しい食もね揃っている場所だと思うんですが、いかがですか、伊根という場所に暮らしてみて。
あのそうですね、やっぱり伊根を選んだ理由の一つでもあるんですけど、あの魚屋さんがないんですよ、その伊根裏のエリアには。
魚屋がない、
はい、それ、つまりですね、魚屋ではなくて、まあ、いわゆる漁港に魚を買いに行くスタイルで、あの魚の食生活というのは成り立っていて、あの朝毎朝その伊根浦地区はその今7時とか8時ぐらいの時に、まあその町内の放送が定置網をやってる会社から入りまして、ピンポンパンポンって言って、今日取れた魚ブリです、イカです、ハマチですっていう
放送が入るんですね。
はい、毎朝ピンポンパンポンっていうのが流れて、起こされるというか、移住した
すぐは早いですよね。
そう、結構早い時間にあの放送が入るんで、
はい、
それで放送が入ってから、まあ漁港にバケツを持って長靴を履いて買いに行って、そこでまあ出荷するためにこうね、魚種ごとに寄り分けているところを、まあ脇から入っていって、まあ欲しい魚をバケツに入れて、まあ量り売りでまあ買うっていうスタイルが、まあ伊根町で魚を買うスタイルで、切り身とかはまあ買えないわけです。
もう丸ごと一匹買うしかないということです。
だから嫌をなく魚をさばく技術は上がらない限りは、まあ魚食えないわけですけど、でもまあ裏を返せば、あのまあ不便ではあるかもしれないですけど、まあ定置網で上がったばかりの魚を食べることが、ね、できるというのは、やっぱ都心ではできない価値なので、
はい、
まあ、そういう、まあ、やっぱ魚に関する、ね、クオリティや楽しみっていうのは、やっぱりなかなか他の町では味わえないものなんじゃないかなというふうには思います。
新鮮さ、ね、はい、贅沢なお魚の味を楽しめる場所ということで、はいはいはい、ナナコチャットラジオ水曜日、本日は渡辺直樹が東間和弘さんをゲストにお迎えして、西民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております。東間さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、まあ、グリの魅力、そして伊根町のお住まいの場所の魅力をお伺いしてきたんですが、
はい、
ここで、東間さんのそのグリをオープンしようと思った、ね、あのきっかけの、ね、話をあのお伺いしていきたいなと思うんですが、
はい、
まずあの最初に僕もすごく、ね、あのこの場所を知って衝撃的だったんですけど、南イタリアでこのレストランと宿を家族でやっている、すごく素敵な場所に出会われたということだったんですが、ここはどんな場所だったんでしょうか。
はい、ナポリからまあ車で1時間ぐらい南に行った、あのアマルフィ海岸ですね、あ の、まあ西の方になるんですが、ソレント半島というところの一部に、まあマリーナデルカントーネというまあさらに田舎町があってですね、
はい、
そこにロスコーリオというまあやはり カフェというかレストランと、宿を家族で経営されているお店がありまして、でそのロスコーリオっていうのは、まあ、イタリア語で岩という意味らしいんですけれども、はいはい、まあ、海水浴場の中に突然こう大きな岩がポコンとあって、うん、それを頼りにですね桟橋を作って、その桟橋と合体したあのこう陸側に2階建ての建物でレストランと上に宿が乗っかってるっていう、まあ、特殊な地形を生かした岩の上に乗っかってる、
はいはい、
まあ、宿になっていて、はい
はい、飛び出てる感じですね。
そうなんです、はい、なのでその飛び出てる桟橋からは釣りもできるし船もつけられるし、海水汲み上げてそこにはそのエビとか、カニとかそういったあの貝類とかを、まあ、ポンプアップした海水で生かしておきながら、まあ、その同じフロアで海を眺めながらイタリア料理が食べれて2階で泊まれるっていう場所で、すごい素敵な場所に、まあ、10年前に、はい、あの、まあ、結婚、そうですね、そこで実はプロポーズもしたってい
う、あ、素敵な話を、はい、本当ですか。
あまり他には言ってないですけど、
いいですか、はいはい、このラジオで言っていただいて。
そうなんですよ、そこで実は、はい、プロポーズもして今あの妻と一緒にいるという形なんですが、は
い
は
い、じゃあもう思い出の本当に、
はい、素敵な原点という場所ですね、
原点、お二人の原点にもなる、はい、で元々奥様がお料理の仕事もされてて、ね、はい、まあ、食はかなり興味がある方です
よね。そうですね、あの元々イタリア料理も、うんうん、あの東京の結構有名店で働いてたりとか、はいはい、なんで妻が割とイタリアがもともと好きで、はいはい、イタリア料理も大好きで、はいはい、それに僕も巻き込まれてたっていう感じで、
はいはいはい、そしてまたトーマさんご自身もね、お料理お食事とか美味しいものが好きなんですけど、はい、実は設計とか、はい、あの建築の専門の分野で勉強、はいはい、お仕事されてきたということなので、やっぱりこう建物とかイタリアの建築とかもやっぱり興味は
そうですね、もともと建築の学生で、ね、あの建築を学んできたんで、結構その有名建築家の建物とかそういうのはずっと見てきてたんですけども、でも実は嫁と出会ってからは結構もう、うんうん、まあ、一緒に旅行に行くともう建物を見るよりか食べ物をこのレストランに行きたいっていう方のが強く、はい、まあ、それに引っ張られていくうちに、はいはい、なんか建物もまあ見るは見るんですけど、はい、もうかけてる時間や熱量はもう全然もう食の方が比重が大きくなってきてて、
そうですか、
だからまあそうですね、嫁と出会ってからもうほとんど食を巡る旅みたいな感じにシフトして、まあ、一部建築見れたらなみたいな感じになってますかね、はいはい、
じゃあもう一番大事なのが食を重視するような感じになってきたということで、はい、まあ、もちろんその、ね、レストランの雰囲気だったり、ね、作りも魅力があるんでしょうけど、そんな中で、まあ、もちろん食にも興味がおありになって、こう地域を元気にするとか地域のためにこうお仕事をするような、ね、機会に恵まれてきたということで、で、まあ、伊根に移住につながってくるとは思うんですけど、まず最初にお伺いしたかったのが南三陸、ね、はい、あの震災の後に、はい、仮設の復興商店街をね作るというお仕事をされたということだったんですが、はい、これは どんなお仕事だったんですか。
もう本当だから被災して半年ぐらいで、まあ、たまたまその NPO の方が、まあ、やはり、そういう復興の仮設商店街、まあ、地元のニーズも受けて、まあ、そういうその時はイギリスの救世軍だったかな、そのあたりからこうお金を集めて、まあ、そういう復興商店街を作るという計画で、そのたまたまそのプロジェクトのリーダーがすごい若かったんですけども、僕が前に行った会社のカフェカンパニーという飲食の会社の、まあ、空間設計とか、まあ、食にかかる空間設計があの好きだという、まあ、個人的な思いから、うんうん、たまたまカフェカンパニーにあの飛び込んできて、まあ、その復興商店街を作る計画に、まあ、一緒に手伝ってくれという話があったので、まあ、それを、まあ、たまたまその会社の中で僕が担当させてもらったという経緯で、はいはい、まあ、話はスタートするんですけどね、は
い、そしてでもこのお仕事の時にね、あの現場主義というか何度も現地に、ね、ね、行って住民の方とかと意見を交換したりして進めてきたということだったんですけど、はい、やっぱりこの何か作り出す時にこの現地にいる実際使う人、そしてまあ震災もありましたんで、うん、切実な、ね、思いがある方の声を聞いてそれに応えるという 仕事ってやりがいがすごくあったんじゃないかなと思うんですが、
そうですね、今までだから企業の中のいわゆるインハウスデザイナーでこうやっぱり、まあ、言ってしまえば社長を見て、まあ、お客さんのイメージもするんですけれども、うん、まあ、そっちを向いて仕事をするわけですけれども、やっぱりそれとは違うやっぱり地域住民の答えが必ずしも一様ではないお客、はいはい、ね、人たちの意見をまあ総合的に捉えて、まあまあ、いくつか提案を示しながら、まあ、総合的な答えをまとめていくっていう作業は、うんうんうん、まあ、単純な今までやってきたデザインとは大きく異なる作業でしたし、はいはい、まあ、すごい学びが多かったなというふうには思いますね。
さあ、そしてね、そんな中でさらにこの地域というキーワードに踏み込んでいくようなお仕事が次々と終わりだったんですけど、はい、その後に担当された房総半、はい、房総半島というと千葉、はい、千葉になるんです ね、 そうですね、千葉県でのこの食べ旅マーケット房総フードセンターというこの立ち上げがあったんですけど、はい、これはどんな企画だったんでしょうか。
そうですね、サービスエリアも、まあ、結構過渡期で、より地域のものを、美味しく食べれるというか、今まではまあどこでも同じようなお土産が売ってているっていうのが多分従来のサービスエリアだったんですけど、その頃からおそらくかなり地域の食べ物を、まあ、B 級グルメとかいうのも出始めて、地域食のあるものをできるだけこうサービスエリアでも取り扱いたいっていう、まあ、あのサービスエリア側の意向もあって、まあ、そんなこともあって、あの、まあ、コンペだったんですけども、まあ、企画を担当させてもらって、まあ、全面的に千葉の魅力を、食で表現するサービスエリアを、まあ、どこよりも表作りますという、まあ、提案で、まあ、それがたまたまコンペに通って、まあ、そこで、まあ、まあ、デザインから企画から、まあ、最後運営まで関わらせてもらったというような、まあ、すごい大きな施設だったんですけど、まあ、それはそれでまたすごい経験になったという感じでした ね、はい、
ね、本当にその地域に自分が入り込んで、はい、自分が住民になってのアイデア、ね、はい、企画そして設計から販売までですから、もうトータルを学べる素晴らしい機会だったんですよね。はい、ななこチャッタラジオ水曜日、本日は渡辺直樹が東間和弘さんをゲストにお迎えしてお届けしております。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さて、先ほどはですね、東間さんのお仕事で、まあ、地域に関わるようなお仕事を、ね、だんだん始められたところをお伺いしたんですが、この市原でのサービスエリアの、ね、企画の後にもさらに一歩踏み込んだ、ね、市原アートミックスという企画でお仕事をされたんですが、これはどんなお仕事だったんでしょうか。
はい、越後とか瀬戸内でやられている3年に1回あるような町おこしのアートイベントの、まあ、千葉房総半島版みたいなものがその2014年にスタートしまして、そこに、まあ、夫婦でアーティストとして参加する機会を得られて、まあ、それで古民家山の中の、まあ、使われなくなった食堂を、まあ50日間ぐらいだけ期間限定で地域の方々と一緒にカフェとして営業するというようなことで、地元の、害獣で、まあ、問題になっていたイノシシとか、そういったものを、サンドイッチとして提供するというような、まあ、ちょっと地域課題の、解決というところも意味をしていたような山鳥食堂というのを夫婦で営業したというのが、はい、そのプロジェクトでした。
はい、ね、舞鶴でももちろんそうなんですけど、やっぱイノシシとかシカの、ね、はい、問題とか稲でも
ありますか。ありますね、はい、猿とかね、
猿とか、はいね、そういう問題、まあ、日本の地方各地であるんですけど、そういったジビエのお肉を利用したりとか、パッケージとかまで結構商品の、
ね、ああそうですね、
こだわってやられてたそうなんですけど、はいはい、こう夫婦2人 で、
そうです、ね、
このほとんどなんて言うんでしょう、お料理も、
はい、僕は料理できないので、はい、妻の、料理学校の時の友達で、その時たまたま動けた、男の子と、はい、あとはもう地域 の、 おばちゃんたちで一緒に、料理の方は作って、自分の方が、まあ、ホールスタッフをやるっていうような形で営業しました。
はいはい、そして、まあ、そこでやっぱりさらに自分たちがその地域の中で地域の問題であったりとか地域を活性化するみたいな考えというかスタイル に興味を持って行かれたということだったなんですが、はい、その後稲との出会いはどんな風にしてきっかけがあったんですか？
本当にたまたまあの仕事で丹後半島の、まあ、廃校を使った、まあ、こうプロジェクトみたいなのの、まあ、ちょっと、当たりというかですね、まあ、あの検証というかそんなところで一回 現地を視察するような機会をいただきまして、その時に丹後に住んでらっしゃる方にぐるっとこう丹後半島を案内してもらった時に伊根に立ち寄ったというのがあの初めてで、まあ、それがおそらく5年ぐらい前 の経験ということで、それがまあ衝撃的なあの船屋の風景を見てもう衝撃が走り、まあ、その翌週にはまあちょっともう地域に移住したいという気持ちがすでにあったので、あのもう翌週にはプライベートで来て役場にあの空き家バンクとか、まあ空き家がないかみたいなことを相談に行ってたというようなぐらい衝撃を受けたっていうのが、
はい、もう一目惚れという感じですね。はいはいはい、どんなところだったんですかね。
やっぱりそうですね、
一番
やっぱりもうあの、まあ、もともと建築設計やってるんで、その船屋っていう、まあ、特殊な建物と、はい、海への圧倒的な近さっていうところでもう完全に衝撃を受けましたね。
はいはいはい、やっぱり最初にお伺いしたあのイタリアのね、
はい、そうですね、
ロスコーリオのイメージも重なって、ね、
はい、海辺に近い町をやっぱり探していたので、はい、まあ、ここより近い町は他にないだろうということで、
船屋ってそうですね、もうそのまま船が、はい、家の下に入ってくる、 すごい環境と出会って一目惚れだったんですが、はい、この後でもあの、ね、なかなかすぐに物件が見つからなかったり、はい、奥様のご出産があったり、はい、あのお仕事の関係で、はい、その2年後、
はい、
クリスマスの2016年のクリスマスに、
はいはい、たまたまあのそろそろ、まあ、関わってたプロジェクトも、ね、終わりに近づいていたので、ちょっとクリスマスに伊根町の空き家バンクをあのまた検索していたら、たまたま今回グリをオープンするあの空き家に出会うことができて、まあ、そのもう年明けてからすぐに交渉に入り、あの4月には物件を決めてもう会社に辞表を出すっていう、はい、まあ、そういうスピーディーな動きになってます。
すごいスピーディーですね、はい、もう思いが やりたい、もうこのタイミングで、ね、
はい、なので、はい、もうなかなか、ね、物件が出ないっていうエリアだってことはもう十分に把握してたので、
はい、
かなり恵まれた物件に出会えたんで、まあ、我々はもうクリスマスプレゼントだというふうに認識をして、はい、そこからまた、はい
はい、
ここに至るという、
はいはい、そして、ね、あのもちろん設計とか建設、ね、建築のお勉強されてたんで、自分でデザインもされて、はいはい、でようやく準備が整ってオープンをされたところということなんですが、
はいはい、
もう始まってみましたけど、どうですかこれからどんな風にこのグリが育っていってほしいなというふうに考えていらっしゃいますか？
は
い、
そうですね、やっぱり、まあ、地元の方に、ね、まずはあの来ていただきたいなというのは大きくありまして、まあ、地域同士で、まあ、なかなか接点が取れそうで取れないというか、あのたまる場所がなかったりするので、まずそういう拠点は作りたいですけれども、まあ、そこにやっぱり観光の、ね、お客さんとか海外の人とかそういう方が来て、やっぱり僕もまあ2人子供がいるので、まあ、ゆくゆくはその例えば稲だけれども外国語がちゃんと学ぶことができるとか、あの海外の人と交流ができるとか、まあ、そういうなんかいろんな人が混ざることによって価値観とか、 なんか未来が作られていくような状況っていうのが作れたらいいなというふうには思っていますが、
はい、そんな場所になっていくとね、あの素晴らしいなと思うんですが、そして今グリを、ね、営業されながら新しいチャレンジもされているんですけど、これは福井県の高浜でトーマさんが関わっていらっしゃる6次産業化の
施設、
はい、施設のお話なんですが、はい、この6次産業化というとこの農業だったり漁業だったり一次産業をベースにして、さらに2次3次と、ね、食品の加工だったり流通販売まで手掛ける6次産業のお話なんですが、具体的にはどんなことを考えていらっしゃいますか？
これはちょっと前職の会社に行った頃から少し、まあ、関わらせてもらってたんですけど、まあ、たまたま知り合いがその高浜町のプロジェクトの、まあ、に関わっていたきっかけもありまして、計画としては、漁港の一部に、およそ2年後ぐらいに、まあ、やっぱり魚ですね、まあ、漁業全体を、盛り上げていくような、魚をメインにしたスーパーマーケットとレストランの複合施設というものを計画しているというものになります。
はい、もうね、やっぱこのお仕事は 先ほどのトーマさんの今までの経験がすごく生きてきている仕事なのかなと思うんですけど、ね、地域の要望であったり、はいね、地域の未来像を描きながらそこに新しく、ね、価値を、ね、加えていくという新しいお仕事なんですが、ね、こちらも合わせて、ね、これから忙しくなるかと思うんですが、はい、頑張っていただきたいなと思います、
はいはい、
そして今日あの最後に質問が一つありまして、
はいはい、
トーマさんにとっての、ね、番組のタイトルでもあるルーツ、ザ・ルーツというタイトルで原点、
はい、
こうなんか一番大切にしているものって何ですか、グリにとってというかこの稲での暮らしに。
あ、なるほど、そうですね、一番大切にしているもの、やっぱでもまあ自分も全然できてないんですけれども、はい、まあ、次回の念も含めて、まあ、やっぱり感謝なのかなと思いますね。
あ、はいはいはい、
まあ、地元の方、協力してくれた方、まあ、およびやっぱりまあ妻や家族ですかね、そこへの感謝はなかなかちょっと表現しきれず、いつも、はい、当たってしまうところがあるんで、はいはい、まあ、そこはもっと表現していかなきゃなと思うんで、まあ、感謝という気持ちですかね。
やっぱり、ね、奥様もトーマさんのこの稲でこういうことがしたいという思いに応えてくれて、ね、はい、一緒に、ね、子供を育てる覚悟で移住してくれたこととか、はい、
そうですね、
しかもその、ね、移住を温かく迎えてくれた稲の地域の方々がいらっしゃると、ね、お伺いしたので、やっぱり感謝
そうですね、
ですね、
はい、なかなかできてなくて、はい、もうなんか本当に、ね、地域にこう入ること自体が、ね、あの初めてというかこの小規模なところに初めてなんで、すごいいろんなものをもらったりとか、
あ、そう、野菜や魚が手伝
ってもらったりとか、もう本当返しきれないぐらいいろんなことをしていただくんで、はい、もう本当に返しきれないぐらい、ね、やっぱり僕らも感謝を表現していかなきゃまずいなと思います、
は
い、
あ、でもやっぱりそのためにはね、グリが皆さんが楽しめる場所になって、はい、ね、はい、旅の方とね、まあ、住んでる方が交流ができて、
そうですね、
ね、そういうつなぎ
役のことができたらなと、
ね、場所になっていかれるんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、名前の通りこう魚が集まってくるように人が集う、ね、はいはい、場所をぜひ作っていっていただきたいと思います、
はい
はい、今日はトーマさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、稲町から舞鶴、ね、までお越しいただきました。